はい、皆さんおはようございます、ロビーが召されてから、2回目の日曜日を迎えるわけですけども、やっぱり彼の靴は大きかったで、まあ、ロビーが召されていつかは召される時が来る。で、KBF はこれからどうしていくべきかなという時々考えたことは以前もありました。その時は私たちはこのチームでこの KBF イエスキリストの体であるこの教会をみんなでこう運営していこうと、まあ、そういう思いが昔もありました。そして今その時というかね、まあ、直面しているわけなんですけども、先ほど賛美しましたようにまず静まりましょうと、静まってまず神様をどなたであるかを知る必要があると。そして昨日も今日も常しえに変わらない神様、その安心いただいて、そしてそれからスタートしましょう。まずは神様からの安息をいただきましょう。神を信じた者は全ての技を終えて安息を入るもの、私たちはそのような民族なわけですね。そして新しく神様から啓示とかな御言葉をいただいた時に新しく進んでいこうと、そのようなものなんですね。今っていうか今日はですね、ロイドがメッセージをしてくれます。神様は不思議な方法で私たちの主任主任というかなシニアパスタロブの後任としてまず3ヶ月この本当にロイドが建てられるその経緯というのも非常に不思議なものがありました。単にロブの弟だからじゃないわけなんですね。いろんな裏付け、いろんなドラマ、それを今日、語ってくれると思います。御言葉を通して語っていただきたいと思います。ではロイド・フラハティを紹介いたします。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。ロイド・フラハティです。そして多くの方は何かが私の顔を見たことはないかもしれません。でもお葬式に行った方がその時私黒いスーツ着て前に立ってました。そして家族としての挨拶しました。そしてもうちょっとで奈々さんに通訳お願いしますけれども、私はロブとちょっと似てる点がいくつかある。そしてそれは同じ横浜育ち、そして国際学校卒業してアメリカに行って、そしてミシガンとテキサスとカリフォルニア行きました。そして大学、そして進学と聖書学校一緒でした。同じ道取りました。でも一つちょっと違う道取った。ロブは直接日本に戻って、私はまずハワイにちょっとだけ、そこで日本人もいるからアロハ言いながら日本人に愛を、そこで十分日本人いるからそこでちょっと活動できるかなと思ったけども、8ヶ月間経って平安、まあ素晴らしいハワイですけども心の中に私ちょっと行くところがあるなと感じました。そして日本にまた戻りました。そして似てないロブと似てないところがあります。 メガネだけではない。そしてそれは一つは靴の大きさです。ローブがなくなる前にすごくいい靴ローブをいただきました。そしてその靴はすごいくつろぎいい、すごくいい靴で、私もちょっと履いてみたけども合わない。そうそう、私の靴のサイズはちょっとちっちゃいみたい、ローブと比べて。で、亡くなった時にレイチェルが、その靴すごくいい靴、もうちょっと もう一回履いてみて。で、履いてみたらブカブカでした。そしてそれは二つの意味、まあ本当肉体的の意味があるけれども、霊的の意味もあるだと思います。私今そのブカブカの靴履いてきました、ここに今日。そしてそれは皆さんのケアのためにそこに立っている。そして何のケア？それはいきなり誰か、それは私の靴だよと入らないためにですね。そしてまたは話後で英語で言いますけれども、まずエラミアのところですけれども、そしてこのエラミアの英語に戻りますね。First looking at Jeremiah 29:11。
エレミア書の29章11節です。
And this is a verse that many of you know already.
で、皆さんもよくご存知の箇所だと思います。
But this is also the scripture that I felt confidence that I need to go back to Japan.
でもこの言葉をもらって、あ、日本に戻らないといけないなっていう確信があったんです。
But later, go ahead and read that again in your own time that God knows what's going on.
で、お家に帰ってもう一度皆さんでご自分でこの箇所を読んでほしいなと思うんですけれども、神様はこれから何が起こるかということをもうすでにご存知でした。
God has a plan for us.
私たちに対する計画を持っておられます。
It's a plan of hope and future.
私たちに将来と希望を与えるものです。
And so we can restIn that hope that God knows what's going on.
神様は何が起こっているかもちゃんと知ってくださっているから、その希望の中で私たちが安心して過ごすことができます。
It wasn't a surprise to God. He wasn't shocked that Rob was taken to heaven.
ロブが天に上げられた、天に帰ったんですけれども、そのことで神様は驚くような方じゃなかったんです。
Already he hadPlans made for us.
すでに神様はそのことも全部準備して用意してくださってた。
You might have heard at the funeral that Pastor Lawrence had already spoke with Rob before passing.
の告別式のローレン先生の言葉で皆さん覚えてらっしゃるかもしれないんですけども、ロブが亡くなる前にロブはもうすでにローレンさんにもう言葉をかけてたんです。
Yeah, he said. Rob said to Lawrence.And Lawrence had a recording of it that if something big should happen here at KBF, I want you to come and help KBF to guide KBF.
で、そのロブの言葉をローレンスさんもちゃんとレコードを録音してくれてたんですけれども、ロブが言ったのは、もし KBF で何か大きな変化があるときあれば、どうぞ来て、この KBF を助けてあげてください、そして導きを助けてあげてくださいという言葉だったんです。
And Pastor Lawrence is a very busy person.
でローレンさんは本当にものすごく忙しい人です。
He has a schedule planned way in advance of what he has to do.
の年間スケジュールとかっていうのもちゃんともうすでに決まってる方なんですね。
And he already had planned to have a guest speaker that he scheduled months in advanceFor that weekend.
そして何ヶ月も前にその6月の17日、その次の週か24日 その、 あの時、
そう、いや、その通り、
うん、その時にあのゲストスピーカーがマレーシアの自分の教会であの来て話すようにっていうのも何ヶ月前にもうそのこと決まってたんです。
So though、Pastor Lawrence didn't have his air ticket yet, he already had his main、duties、scheduled for somebody else.
誰か違う人の方が来てメッセージしてくれるっていうスケジュールがもうすでに決まってたんですね。
And、other amazing thing was that、it was a comfort to my family、just to it might be、coincidence but the date that Rob passed away June 17th was the same date as my father passed away June 17th。
そして私たち家族にとってもうすごく慰めだったのはもしかしたらこれは偶然なのかもしれないけれどもロブが亡くなった6月17日っていうのは自分のお父さん父親が亡くなった日と全く同じ日だったんです。
And that was the time that、so many people were、greeting Rob and I and saying to us come back to Japan。
でそのお父さんの告別式の時にはたくさんの人が私たちに兄弟にどうぞ日本に戻ってきてくださいっていう言葉をかけてくれたんです。
As you know, that's when Rob felt his calling to return to Japan.
その時にロブは日本に戻ってくるっていうメッセージを受けたんです。
And so our times、how long we live and、it's amazing how God has planned that ahead of time。
私たちがどれだけこの地上で生きるかっていうのを神様はもうすでに知ってて、で何が起こるかも知ってるからもうさっきさっき前もっていろんなこともアレンジしてくれてたんです。
And my、wedding schedule, I'm a wedding pastor.
で私はあの結婚式の牧師もしています。
Usually I'm in Harborland at this time with a robe and praying a blessing on a couple。As they start their new life.
で、大体この時期になるとあのハーバーランドの方でもう結婚式のその牧師のローブ着て、そしてその新しいカップルのために祝福して新しい生活を応援するような仕事をしています。
My schedule comes about 3 or 4 months in advance.
で、3、4ヶ月前からあのスケジュールは決まってるわけです。
Today was completely open. No weddings all day today.
なのに今日の一日は朝から晩まで結婚式の仕事は私入ってないんです。
And we were kind of surprised. Wow.
でそのこともすごい驚きだったんですね。
And on Monday, I was, meeting with Pastor Ralph and having lunch, going to have lunch.
先週の月曜日ですけれどもローレンさんと一緒にご飯食べる時間がありました。
Yeah.
あ、ラルフか、ごめん、
Ralph,
ラルフ、
yeah.So I was going to meet with him. So I met with him a little bit early, at 10 o'clock his hotel checkout time.
ね、ラルフさんのそのチェックアウトのホテルのチェックアウトにも合わせてちょっと早めに会ってたんです。
And, as we were sitting there, I got the text message from my wife.
で、二人でそのふうに座って話してると奥さんからのメールが入ってきた。
And she said, after you finish there, can you come over to、where Pastor Lawrence is having lunch?
ラルフとの時間終わったら今度ローレンさんとの時間の方に来てくれるっていうふうなメールだったんです。
And so but already Pastor Ralph and someone who was doing a seminar with him wanted to go to the station quickly.
でそのラルフさんとそのセミナーをしてたあのスタッフはもうちょっと早めにあの駅の方に行きたいっていうことになったんです。
And so I took themAt 11 o'clock to the station.
なので11時にその人たちを駅まで送りました。
And so I was able to eat lunch with Pastor Lawrence and the other Fukuboshi, the other
assistant.
There's the Fukuboshi that Rob entrusted. Akira-san and Kat-chan and others who were eating with Pastor Ralph.
With
Pastor Lawrence.
ローレンさんと一緒にあの、まあ、ハルキさん、そしてロブがもう前もって任命してた副牧師であるカッチャン、アキラさんも、そしてまた他の人たちもあのすごい信頼されてた人たちがそこに集まってたわけです。
And right now we're on point number one. How did we get here?
で、あのメッセージノートの一番目のポイントですけれども、どうやってここまで来たか。
And, in my heart, I felt like, Rob went And he was the shepherd of KBF.
でロブは私の心の中で思っているのがロブが天に帰り、そしてロブはこの KBF の牧師でした、シェパード、羊飼いでした。
And I felt like, I was a sheepdog that Rob left behind.
自分はそのロブが残した羊飼いの番犬、番犬だと思ってたんです。
It's the one who takes care of guiding the sheep for the shepherd.
で、羊飼いのためにその羊のこっちだよってワンワンワンって導くような犬ちゃんだと思ってたんです。
And I already was talking about that to some people. They're saying, "What about you?" And I said, "No, no, I'm just a sheepdog."
で、他の人に、次ロイドなのっていう感じで言われた時に、いや私はただの番犬だからというふうに答えてました。
So I was surprised that at that lunch they said, "For 3 months, you'll be the senior pastor."
そしてそのランチ、ロレンさんたちのランチの時に、ロイドはあなたが次のこのさ。とりあえずの3ヶ月主任牧師やってくれませんかって言われた時にちょっとびっくりしたんです。
But it's good for me not to get hung up on that title.
でもその肩書きにしがみついてないっていうことはすごくいいことだなと思っています。
But to be just Lloyd.
でその肩書きよりもただロイドでいようと思っています。
And just as Lloyd.Use who this Lloyd is to the fullest that God wants to use.
ロイドとして神様が用いたい自分を全部捧げて用いてもらいたいなと思っています。
So today I didn't put on my necktie or robe.
だからネクタイ締めたりローブを着たりというそういうことはしていません。
But I came as Lloyd.
でもただロイドとして来ています。
But I think that's really important for all of us.To also do. To be just you.
で、皆さんにとっても同じことが言えると思うんです。何か違う人になろうとするんじゃなくて、そのままの自分でいてください。
One of the important things, was why didn't we just get everybody at KBF upstairs and tell everyone, this is what we plan to do, and get a vote from everyone.
でもしかしたらある人はなんでみんな KBF のみんな全部集めてこういうことをしたいんですっていうようなことを話してで投票とかしないのとかっていうことを思ってる人もいるかもしれません。
And I remember the image that I've seen often in the news.
でその時に思い出すのがこのニュースで流れるこのイメージです。
or this.
それか次のこの写真。
What happened there?
ここで何が起こってるか。
and this is something we didn't want to happen.
こういうことはここで起こってほしくないって思っています。
Because, for young Christians to see, loving Christians acting unloving towards each other, it will hurt their faith.
クリスチャンになりたての人たちが他のクリスチャンたちが愛のないような行動でこんなことしているとその人たちがすごいショックを受けてしまう。
When I was in Michigan, I went to a church members, all the members meeting.
で私がまだミシガン州にいるときにその教会のメンバーズミーティングっていうのに参加したことがあったんです。
And they voted on things as a group.
でグループとしてチームとしてあることの決めることに対して投票してたんです。
I was enjoying going to that church and being involved in that church.
私はそこの教会に行っていろんなことに参加することすごく楽しんでいたんです。
Everyone was so loving and kind, I thought.
みんなすごい優しいしいい人だなと思ってたんです。
But I became a member and went to the members meeting.
で自分がさじゃあメンバーになろうと思ってそのメンバーミーティングに参加しました。
I was shocked.
ショックでした。
It looks almost the same as this.
こんな感じのことが行われてたんです。
And, there was two sides, so, and they sat on different sides of the church, one group and another group.
なんか2つのグループがあるみたいな感じで、1つのグループはこっち側、もう1つのグループは違う側になんか座ってて、党派があるような
感じ。 After they talked to each other and then screamed and shouted at each other and cried, and it was such a chaotic mess.
でお互いになんかいろんな叫び合いやら泣き泣いたりとかして主張はしてたんですけども、それを見てて本当にもうすごい なんてごちゃごちゃなんだって思いました。
They gave me the microphone at the end and said, Lloyd, you give the final prayer as we leave.
そしてある人が私にマイクを渡してきて、ロイド、これが最後のお祈りして、みんなでもう終わりにしましょうってなったんです。
Because I was the only one who wasn't on this side or that side.
私だけがどっちの党派にもいなかった人だったんです。
And it's the first time I went to the meeting.
で、私にとって初めて参加したミーティングです。
And I prayed, Lord, forgive us all.
そして祈ったのは、神様、私たちみんなを許してくださいと祈りました。
There's something we can learn from this chaotic scene.
でこのカオスのような状態から私たちが何か学べることあるんじゃないかなと思います。
That is that these people all are people who want authority and power.
この人たちはみんなその力とか権威が欲しいと思っている人たち。
And so one person has a microphone. They're struggling for that power.
でそのマイクで自分を主張したいので、それをなんとか取り合いになっているわけです。
And it's something we don't want to see.In the church at all.
でそのようなことはこの教会の中ではもう絶対見たくないなと思う場面だと思います。
And that's why I'm in the buka buka shoes, the shoes that are too big for me.
だから私は私にとってその本当に大きな靴の中にいる状態に今いるわけです。
But to the people who have the feeling of this, some people might. There's another thing we can learn.
でもう一つここから学べることがあります。
That we should have a way that people's voices can be heard.
私たちはその人々の声がちゃんと聞かれるようなあの方法、受け皿をなんか作る必要があるんじゃないかなと思う。
And that's something that we can see through the guidance of Pastor Lawrence.
それがあのローレンさんのガイダンスを通して導き通してあの見えることだったと思うんです。
Because he has really got a heart for us and wants to see leadership grow in this church.
私たちを本当に心から気にかけてくださって、この教会がどんどん成長していくのを助けたいというふうにローレンさんは思ってくれています。
And so,I'm saying to you today that you can feel some peace and rest because of a few things I'll mention.
で、私が言うことによって、あの、なんいくつか言うことによって、皆さん本当にあの安心感を持てるようになるんじゃないかなと思っています。
So, I'm accountable to God, of course.
もちろん私は神様に対しての責任があります。
But every Christian says they're accountable to God.
でもみんな一人一人クリスチャンは私たち自分一人一人神様に対しての責任があります。
But there's something, some person, Lawrence, Pastor Lawrence, that we all respect and know that he got the word from Rob.
そして、
we all respect Pastor Lawrence.
私たちみんな本当にローレンさんをあの尊敬してるんです。
And we know that Rob trusted Pastor Lawrence too.
そしてロブもあのローレンさんを信頼していたということがすごくわかります。
So, I am able to get messages from Pastor Lawrence.
そしてローレンさんからメッセージを私は受け取ることができる。
And the assistant pastors are also able to talk.And get messages from him.
そしてあの副牧師たちもローレンさんとつながってそしてメッセージのやり取りすることができる。
So you're safe because if I do something strange, those other pastors will tell Pastor Lawrence and he'll go, "Don't do that."
で皆さんが安心できるよと言いたいのは、もし私が変なことをやりだしたとしても、他の副牧師たちがローレンさんにこんなことが起こってるって言うと、ローレンさんから今度あのロイドに対してそんなダメよっていうのが。あるから大丈夫なんです。
And so you have that safety care of a senior pastor with many experiences taking care of you.
本当にあの、私たちを本当にケアしてくれるそのような経験がたくさんあるようなシニアパスタローレンさんも私たちのことを見てくれるっていうそういうような安全の中でいる から皆さんも安心できると思います。
で
もしかしたらローレンさんじゃあここに連れてきてここの教会の牧師になってもらったらいいじゃんって思う人もいるかもしれません。そしてローレンさんにも実際来てくださいって言いました。
And other people said the same.
で他の人も同じことをローレンさんに言ったんです。
And he said, I won't shake your hand.
でもその時にローレンさんはそれに対して私これ握手しないって同意しないって言ったんです。
Because I already have made promises to other churches that I'm leading in India and of course Malaysia, but India and all different places in Asia.
でマレーシアだけじゃなくてインドとか他の国々でももうすでに私がもう導いている教会たちがあってそこでの責任があるんですっておっしゃってました。
So I'm still going to pray for him to come. But we want God's plan actually.
でローレンさんには来てほしいなと思ってそのことは祈ろうとは思ってるんですけれどもでも一番は本当に神様に導いてほしいと思ってます。
So, point two, you are cared for.
2番あなたは大切にされています。
And that's what I just spoke about.
それが今まで私が話したことのポイントです。
But I'll continue reading from Matthew 11:28-30.
でもここでマタイの福音書11章の28から30節見てみたいと思います。
And this is something that is I believe going to be a strength to some of you today.
もしかしたらこの言葉が皆さんの中の何人かの方にとってすごい力になるようなものじゃないかなと思っています。
Because some of you are feeling weary and tired and you need to come to Jesus.
なぜなら本当に疲れ切ってしまっているからそういう人たちは本当にイエス様のところに来る必要があると思います。
And this is Jesus' words. Jesus is saying, come.
でここでイエス様はこういうふうに言ってくれているんですね。私のもとに来なさいと。
Yes, 来なさい。 Come. So that's Jesus' words to all of you. He's saying, come.
それはイエス様の皆さんに対する言葉です。来なさい。
He's saying not, it's come to Jesus, come to me.
私のもとに、イエス様のもとに来なさいとイエス様は言ってくれている。
And can you read that in Japanese from the beginning, 28, come to me all who are weary.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているからあなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからです。
There's two points I want to make from that.
でここから2つのポイントを言います。
And that is that if you're feeling too much weight on your shoulders right now,
今もし自分の肩にもあまりの重荷を感じているのであれば、
I encourage you to allow Jesus to carry the part you can't carry.
自分が負いきれないと思っているところをイエス様に負ってもらうようにイエス様に頼んでください。
So if it gets moody, it's impossible for me to do this.
これするのは私には無理です。
That's good.
それではいいこと。
Because you can trust God with that part you can't do.
なぜなら自分ができないと思っていることを神様がしてくださるっていうふうに信頼できるからなんです。
And we're supposed to learn from Jesus.
私たちはイエス様から学ぶべきなんです。
He says, I learned this. I am gentle and humble in heart.
私は心が柔和でへり下っていると言っています。
He's saying for us to learn that point.
でイエス様は私たちにこのポイントを学んでって言ってるんです。
At first it sounds like a joke. I am humble. So it's almost like boasting how humble he is.
でへり下ってるというとなんかそれを見せびらかせてるというか
But,
なんていうの
Like pride or something.
Pride になって高ぶってるような感じになってる。
I'm so humble.
私はへり下ってるのよということを自慢してるような感じ。
But Jesus is our example.
でもイエス様はもう本当の見本なんです。
So he's actually humbly saying that he's humble.
イエス様は本当にへり下って、この私は心が柔和でへり下ってるという言葉を言われた。
Because he wants us to learn to be gentle and humble in heart.
私たちにも同じように心が柔和でへり下るように学んでほしいと思っているからです。
Verse 30, my yoke is easy and my burden is light.
で30節では私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いと言っています。
So when we're supposed to do something, it's supposed to be a light burden, not a heavy burden.
私たちが何かをするとき、それは重い荷ではなくて軽い荷であるべきなんですね。
And if it's heavy, that means we need to come unto Jesus.
もし重いって感じるんだったら、その時はもうイエス様のところに行く時だと思います。
So Jesus said, come.
なのでイエス様は来なさいって言ってます。
Point three about our vision of to reach many thousands.
で、3番目のポイント、私たちの many thousands のビジョン。
And that vision lives on today.
このビジョンは今も生きています。
And Jesus said, "Go."
イエス様は行きなさいとも言われました。
So the same Jesus is saying, "Come," and he's saying, "Go."
私の元に来なさいと言ってる、いや同じイエス様は行きなさいとも言ってるんです。
So after you come and you are your burden is lightened and you're resting in Him.
イエス様の元に来て、そして自分のその荷を軽くしてもらって、そしてイエス様の元で休む。
You can go and tell other people about this Jesus who lightened your burden.
休むことができたら、その時にその後に今度は人々のところに行って、自分の荷を軽くしてくださったイエス様のことをその人たちに伝えることができるようになります。
I have to be honest about something.
で、あることについてすごい正直に言いたいなと思っています。
After, I was okay with being the sheepdog.
で、私は番犬でいるので、羊飼いの犬でいるので全然大丈夫だったんです。
But when Pastor Lawrence said, the head pastor for three months.
でも KBF で3ヶ月間主任牧師になるようにとローレンスに言われて、
I thought, how can I survive three months?
で3ヶ月どうやってこんな生きそんな乗り切れるのなんて思いました。
And so that was on Monday.
それが月曜日のことでした。
On Tuesday, I had four English lessons to teach.
で火曜日には授業4つ授業ありました。
And I hadn't slept.Very much because of my brother passing away and all the decisions that had to be made and people to talk to and communicate with after.
ね、ロブが亡くなっていろんなことを決めていかないといけない。そしていろんな人と話し合っていかないといけないということが続いてたので、あまりよく寝れてなかったんです、ね。
Many of them were good things, but I had to communicate with relatives and I was pretty tired.
で、起こったことすごい良いこともあったんですけれども、すごい自分の親族たちといろんなコミュニケーションを取ってて結構疲れてました。
I thought I was okay.
で自分は大丈夫と思ってたんです。
And so I went with confidence to teach that day.
なので火曜日も普通に自信持ってさあ教えるぞっていう感じで出発しました。
And, I started to shake in the class.
そしたら授業の中で震え出したわけです自分が。
And my heart was pump.ボンボンボンボン
心臓の鼓動も結構早く打ち出して、
I always teach those classes on Tuesday.
で火曜日そのクラスをいつも普通通りに教えてるわけです。
morning class and two in the afternoon and one in the evening.
で朝のクラス、午後のクラス、そして夕方のクラス。
But the second afternoon class, I was so tired that myI started to close while I was teaching.
で、午後の2番目の授業の中では、もうあまりにも疲れすぎて、教えながらもう目が閉じてたんです。
And the student said, "What's the matter with you?"
そしたら生徒さんに、先生どうしたん?って言われた。
And I had to tell them, actually, my brother passed away, and I'm sorry, I'm really tired.
で正直に、いや実はお兄ちゃんが亡くなってすごくいろんなことあって大変で、ね、疲れてるんですって言いました。
They said we can go dismiss class five minutes early. Go.
でこの授業いつもより5分早く終わって皆さん帰れますよということも言いました。
And so I had only one more class, but I was going to go home first and eat dinner.
であともう一つ授業は残ってたんですけれども、とりあえず家に帰ってご飯食べようと思ったんですね。
And I was riding my motorcycle on Highway 43.
で43キロ43号線を走ってたわけです。
And I fell asleep on the motorcycle while driving.
でもその運転しながらも居眠りをしてしまったわけです。 倒れかけてちょっと目が覚めて、
And then I go, no, I'm not gonna do that
again. もうこんなんやっちゃダメだと思って頑張ってたんですけど、もう一回同じようなことが起こりました。
I slept like a baby when I got home. Actually, I slept like a sack of potatoes on the ground.
なんせ
maybe in Japan, like a bag of rice.
もうぐったりしてしまいまして、もう一度も起きることなくぐったり寝ました。でもぐっすり眠れました。
But my wife tried to wake me up for one more lesson.
でもう一個の授業があるから、妻が起こそうとしていたわけです。
I wouldn't wake up.
なのに全然それに気づかず眠り続けていたんです。
And she thought, oh no, what
happened? やばいと思ったんです、幸子さん。
Anyway, that's after that I realized that I was putting too much on my own shoulders.
でそのことを経験通して思ったのが、たくさんの重荷を自分が背負ってたんだなということが分かったんです。
And that I wasn't giving the things I couldn't take care of to Jesus.
そして自分がもうこれ以上できないと思ってたことをイエス様に渡すことができてなかったということが分かりました。
And so I remembered this teaching from Hugh Brown.
でこの首輝きの話はヒュー・ブラウンさんがメッセージで一度してくださってたんですけど、そのことを思い出したわけです。
And I go, oh,I'm taking too much on my shoulder.
ああ、自分で自分が重くしてるんだと思いました。
And I slept so well that night, and I was refreshed the next day, and just went with Jesus to my work.
で、その晩は本当にぐっすり眠って、次はリフレッシュされた状態で起き上がって、イエス様と共に行くことを決めました。
So I encourage you when you feel the same way to come to Jesus.Share the weight.
なので皆さんも同じように重荷を感じているのであれば、イエス様のところにまず行って、そしてこの重荷をもう預けてしまいましょう。
But actually, we're on another point. Sorry, I talked too long about that. We're on many thousands point.
三番目のポイントにいるわけですね。
ごめん、2に戻っちゃうね。
なんですけども、2にちょっと戻ってしまいました。
Back to number three. So.Now, to reach these many thousands.
で、この many thousands に手を伸ばしていくには。
Maybe you don't feel like doing that today.
で、今はそれ自分たちがやってるようには感じてないかもしれません。
But as a church, this is a vision that I believe that we are to keep.
でも私たちはこれが KBF 教会としてビジョンを持ち続けるものの一つじゃないかなと思っています。
But It won't be one person standing alone in Rob's shoes.
でもそれはロブの靴、ロブの立場に一人の人が立ってそれで導くっていうものではないと思います。
No one person can care for many thousands of people.
誰も何千人もの人のケアをすることはできません。
And we learned from some of us learned from words from Pastor Lawrence about Moses.
で、ローレンさんからモーゼのことで、モーゼのことでちょっと学んだことがありました。
And I would like for you to read all of that at home because I talk too much about other things. So I want to just read the main point there.
で、今はちょっと他のことで話しすぎてしまったので。ここに書いてあることを皆さんお家でしっかり読んでくださいね。ポイントのところだけ聖書の箇所を読みます。
But let me just tell you the background. Moses was doing too much.
モーゼは一人でもうあらゆることをやりすぎてたんです。
He was taking care of many thousands.
一人で many thousands の人たち、何千もの人たちを世話してたんです。
And his father-in-law Saul the way he was doing that.
そしてモーセの修道がモーセのやり方を見てた。
There was many people, there were many people around him all day long.
で一日中モーセの周りにもたくさんの人たちがもう取り囲んでたんです。
They were waiting for a chance to talk with him and to get his word from God and learn what they're supposed to do from him.
で彼らはモーセと話す機会が与えられるのを待ってて、そしてモーセから神様から与えられる言葉を待ち、そしてどうしたらいいか、自分の抱えている問題に対してどうしたらいいかっていう答えを聞きたかったんです。
Let's read 17 Exodus 8:17. Just focus on that point.
出エジプト記の18章。
Moses' father-in-law replied, What you're doing?
あ、ない。OK。じゃあ出エジプト記の18ね、17と18節です。
It's in your notes.
でもノートにはあるのでどうぞ見てください。
So take a look at that in your notes. 18 Exodus 18 verse 17 right now. 18章の17節。Moses' father-in-law replied, "What you're doing is not good, and these people who come to you will only wear yourself out."The work is too heavy for you. You cannot handle it alone.
するとモーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。
Now skip over to verse 21. I want you to read it all, but right now let's look at 21.
次21節。
But select capable men of all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. And read just 21. All of 21.
あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、10人の長として民の上に立てなさい。
And so Pastor Lawrence spoke to some of us about this type of plan is really God's way of leadership.
そしてローレンさんは私たちの何人かの人にこういうふうに言ったんですね。ここの箇所は本当に神様のやり方だと思いますって。
And that having some type ofStructure is not a bad thing.
そしてあるシステム、こう組織を作るということは悪いことじゃないんですよって。
Many of us have bad experiences of these type of groups.
そのような組織に対して私たちは悪い経験今までしてきてます。
Because the structure just tired us out. We just had meetings and meetings and got exhausted from the meetings.
でその組織の中でもう会議に会議を重ねてもうクタクタになってしまってるっていうような。
But if it's a proper style of structure,
でもそれがもし正しい方法の組織であれば、
we could see everyone's abilities and talents and use everyone the fullest that God wants to use them.
みんなのその賜物与えられている能力をそれぞれのところで発揮して神様が用いられるようになる。
And so only just a few people are not tired out, but everybody is doing something that they can do.
みんなが、ある人たちだけが疲れ果てるとか疲れ果てないとかそういうのじゃなくて、みんなが自分が与えられたものをみんなでやることができるようになる。
Back to Moses, not here, but Moses, the story of Moses.
モーセの話に戻りたいと思うんですけど。
Moses, when God spoke to him and said to lead his people.
で、神様はモーセに私の民を導いてくださいって言ったんです。
Moses didn't feel capable of doing that.
で、モーセはそんなことできないっていうふうに思ってたんです。
He said, who am I to say that you are that sent me?
あなたが、
Who are you? What can I say to the people who sent me to give them the message?
このメッセージを伝えないといけない。その人たちに誰が私をそういうふうにしたかっていうふうに言えばいいんですかって言ったわけですね。
And God said, tell them, I am sent you.
私はあるっていう方が私を使わしたんですっていうふうに答えなさいって神様は言ったんです。
Tell them that I am sent.
私があるって言われる方が私を使わした。
But the I am is I am. Everything that we need is in that I am.
その私はあるっていうものの中には、もうすべてのことが含まれているわけです。
And when Moses was leading the people out of Egypt,
でモーセは人々民をエジプトから導き出すとき、
Moses said to God, "What?How can I do that?"
でモーセは神様にどうしてそんなことできるんですかって聞いたんです。
And God told him, "Look what's in your hand."
そら神様はモーセにあなたの手にしているもの何ですかって聞いたんです。
And he was holding the stick.
この杖を持ってたんです、モーセは。
Yes. This stick.
この杖?
Yes, but God said, "Look at that. That's I got a stick."
それを見てごらんって神様は言うわけです。その杖持ってるでしょって。
With that stick, amazing things happened.
その杖を取って用いて素晴らしいことが起こるよって神様は言うわけです。
He parted the sea with touching the water with that stick.
その杖でモーセはその海、航海を真っ二つに分けた。
When there was no water for the people in the desert, he struck the rock as God told them, and water came out of the rock.
アラノで水がないという民の不満に対して、その杖で岩を叩くと、そこから水が流れ出したわけです。
Before the power of God came to him, that stick was just a stick.
神様の力が望む前は、このモーセが持ってた杖はただの杖。
But it's what he had in his hand.
でもそれを持ってたわけです、モーセは。
And he just, with the power of God, was using what he had.
そして神様の力によって持ってるものが使われたわけです。
Even Moses said, "I'm no good at public speaking. I can't talk."
でモーセは、人前でそんな話なんかできないって言ってたわけです。
So can you use my brother? He really talks well.
私のお兄ちゃんを使ってくれませんか、弟？
Yeah, I think so.
アロンを使ってくれませんかっていうわけです。
どっちかわからない。お兄さん、弟？
お兄さん、
ごめんなさい。お兄さんでした。
アロン、お兄さんは口が上手だから。
英語では brother は brother で、どっちかわからない。Yeah. So, what I'm saying about this is that what do you have in your hand today?
何が言いたいかというと、皆さんは何を持っていますかっていうことなんです。
Are you good at playing the piano? Or do you play the piano?
ピアノがうまく弾けますか？
Are you good at financial things? Are you good at mathematics?
あるいは計算が得意で会計のことが得意ですか？
Are you good at cooking?
料理が得意ですか？
Maybe you're not even good at cooking, but you're cooking.
もしかしたら料理が得意なわけじゃないけど、とりあえずでも作ってる人かもしれません。
Because basically that stick was just a stick.
で、そのモーセが持ってた杖っていうのは単なる杖だったんです。
So even if we have what we have is not something higher than someone else's.
で、私たちが持ってるそのものが他の人と比べてそんなに長けてるようなものじゃなかったとしても、
God can use it.
神様はそれを用いることができます。
That didn't stop in the Old Testament.
それは旧約聖書で終わりというものではない。
In the New Testament, the little boy's lunch, which is the fishes and bread.
新約聖書の中ではその少年が持っていた小さなお弁当ありました。
And that fed so many people.
そのお弁当によって何千人というたくさんの人たちがお腹を満たしたわけです。
Not because that itselfWas so great, but through the power of God, it became great.
そのお弁当がすごかったんじゃなくて、そのお弁当を通して神様の力が大きく働いたんです。
So I would like for us to think, what do we have in our hand today?
なので私たち一人一人考えてほしいんですけれども、自分は何を持っているか。
And let's use that to touch the people around us and to help reach the many thousands with.The love of our Heavenly Father.
そしてそれをどうぞ用いて周りの人たちにリーチアウトして、そして神様の愛を持ってその人たちを祝福していくものとして用いていきましょう。
Point number four. Oh, what do we do now?
四番目のポイント。私たちは今何をすればいいの？
And、here at KBF, we're called to a life of love, acceptance, and forgiveness.
私たちは愛、受け入れ、許しの人生を歩むように求められています。
So let's continue to do that.
それを私たち続けていきましょう。
And verse from Colossians 2:6-7.Let's read that.
コロサイ人への手紙2章の6節から7節を読みます。
It's so then, just as you received Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.
このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。
And so, please reread that verse at home.
どうぞこの箇所をまたお家で読んでください。
And, let's be rooted and built up in him.
そしてイエス様のうちに根ざしてもう立て上げられていきましょう。
And if you already have a Bible reading program, continue toHave that Bible reading program.
もしご自分でもう聖書の通読 の, プロあの計画聖書を読んでるっていう人たちがいたらもうその通りどんどん続けていってください。
But if you're not doing that right now,
でもあのまだ御言葉読んでないっていう方がいたら
in order to help you to be rooted in him and built up in him,
キリストのうちに根ざして立てられるのを助けるために、
One thing I do is read, Proverbs each day.
私がおすすめしたいなと思っていることがあって、私は毎日あの箴言の箇所を一日一章ずつ読んでいってるんです。
It's really easy because even if you forget one day, you know by looking at your calendar, oh, today is, and it has Proverbs has enough Proverbs to read one proverb each day.
で、あの箴言を見てみると1ヶ月30日31日ありますけど同じ1ヶ月分の1章に1日にぴったりの長さなんですね。なので1日読み忘れたとしてもあどこだったっけじゃなくて日にちを見たらあ今日ここ読めばいいっていうことがわかるんです。
So today's the first, so it's a good beginning, Proverbs 1.
今日は7月1日で1日目なので箴言の1章を読めばいい。
tomorrow, Proverbs 2.
明日は2日だから2章を読む。
if you are busy and you forgot and it's the 5th, you can do Proverbs 5.
でその後ちょっと忙しくて読むの忘れてしまって5日目になった。その時にはあ5日だから5章を読む。
and、no matter how many years I do it, there's still new stuff there for me to learn.
何年も何年も続けてるわけなんですけれども、それでも毎回読むたびにわって驚くような学ぶことがあるんです。
And then, little by little, that wisdom becomes a part of me.
そして徐々に徐々に少しずつですけれども、その知恵が自分の一部になっていってる。
And so sometimes I don't know where in Proverbs was it. I don't remember, but I remember what it was.
でも箴言の中のどこの歌詞だったかということは覚えてないにしてもあそういう言葉があったということは覚えてるわけです。
So, that's a good way to begin if you don't already have a way.
なのでまだ聖書を読み始めてないという方でしたら箴言で読み始めることをお勧めしたいと思います。
And another good way is to join a small group that you could join a small group if you're not already part of a small group you could join one andWe're not completely ready for all the small groups, but little by little we want to go in that direction.
で、もう一つお勧めしたいのはスモールグループに参加することなんですね。それによって私たちがキリストのうちに根ざし立て上げられるということの助けになっていくと思うんです。全ての、あの用意ができているわけじゃないんですけれども、できるだけその受け皿を用意してって、みんなが参加できるようになったらって思っています。
And we have small group questions here that you could talk about and apply today's lesson and not just forget. Say, oh, Lloyd said something good on Sunday. And what was it? I forgot.
で、まあ、ノートの下の方にスモールグループの質問書いてあるので、私たちが本当にそれを学びは何だったか、どういうふうに適用できるかっていうことの助けになるので、メッセージ聞いて何だったっけなって忘れるのじゃなくて、そういうふうにどんどん学んでいきたいなって、一緒に成長していきたいなと思っています。
アメン。
はい、
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。 And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。 And please pass on this message to as many people as you can.